6センチネットラジオ、ロクラジ。ワールドカップ始まりまして、カタール、インカタール、
インカタール、
はい、ご覧になってる方もいらっしゃるんですかね。
はい。
そのね、ワールドカップでね、ゴミ問題がニュースになってまして、つまりどういうことかというと、日本人サポーターが、
あの片付けてお帰りになっているということで、
そうゴミをね、
それなんか毎回ね、注目されますよね。
そうですよね、
うん、
で、素晴らしいなんていう、ね、ニュースがありまして、ああいいんじゃないのと思っていたところですね、そのゴミを清掃する人にとってみると、ゴミを片付けられちゃうと、その清掃員の人が仕事を失ってしまうので、何やらゴミを片付けるのをいいことと思ってらっしゃる皆さんは、そういうこともお考えになられた方がよろしいんじゃないでしょうかっていうようなねことをやはりおっしゃる方がいらっしゃいまして、まあね、綺麗にね、ゴミが片付けられている状態が常にあるのであれば、確かに、清掃員の方の必要はなくなるわけで、その方がね、お仕事を失うっていうね、そういった対極的なものの見方がないと、ただゴミをじゃあ持ち帰ったり掃除したりしたらそれだけで、いいかというとそうではないよみたいなさ、ちょっと釘を刺すような、
まあ単純にただ逆張りじゃないのって思ってしまいますけれども、
そんなお話がありますが、僕はどう思ったかと言いますと、いやゴミ持ち帰れよっていうちょっと周りくらいね、ちょっとゴミ集めて持って帰ることについてね、それで清掃員の方のお仕事が失われるとかね、いやー、なかなか頭のいい方はですね、ひねくれてらっしゃる
ひねくれてらっしゃる、
ゴミ持ち帰ればいいじゃないですか、
いいと思います
けどね、ちょっと身の回り片付ければいいじゃないですか、
と思いますよ。
何かそのまあ実際はですね、そのカタールの今回のスタジアムの清掃はボランティアの方がされているそうで、お仕事を失うというよりは、ボランティアの方のお手を煩わす度合いが減るということで、
じゃあいいじゃないね、
実際はそうらしいですよ、それに加えてですね、ゴミをちょっと持ち帰ったら、そんな風に言われてしまう、こんな世の中ポイズンって思いましたね
ポイズン、
はい、
そうなんですか、
いいじゃないかと、
いいと思いますけどね、
その複雑に、ね、いろいろもちろんあれです、一つの方向だけではなくね、この俯瞰して多角的に、いろんな方向からこの物事をね、見る必要っていうのはもちろんあります、でもなんだろう、その掃除をするお仕事の人の仕事を奪ってしまうからと、この道端やどこそこ構わずポイポイされる方、そんな方がね、どうなんでしょう
まあはたまたね、同じこのワールドカップでさ、どこかの国のですね、サポーターの方々が自国でね、そのみんなで集まってカフェとかに集まってさ、自分の国のチームを応援して、ただその結果がね、思わしくなかったと、自分たちの予想とはちょっとね、 足りなかったということで、その方々はですね、自分の持っていたビールのコップをですね、バンバン投げて、ゴミを散らかして、それがまた問題になってたっていうね。
ああ、そんなニュースもあったんですか。
そんなニュースもありましたね。で、そこにはコメントでね、日本人はゴミ片付けてるのにっていうようなね、そんななんかコメントもあったりしたらしいですよ。
あのね、僕はだからそう、ゴミ片付ければいいじゃないかと、その自分をしっかりこの律しながらですね、楽しむことは楽しむでいいんじゃないかと、思った上で、ただゴミをね絶対に片付けることを、日本人なのにゴミ片付けてないで帰ろうとしている、日本人の株を上がってきてるやつを下げようとしているっていう目で見たりするのもまた違うっていうふうにも思いますよ。だって何かね、事情があってすぐスタジアムを出なきゃいけないかもしれないしさ。
そうだよね。
ね、いろんな人にはそれぞれ日々の暮らしと憂いがあるもんだな。なんですよ。
なんですよね。
だからそう、あのできる方が ね、あのそういったあのゴミ清掃ももちろんそうですけれど、何かね、あの正しいことに対してね、周りを率先してやるのはもちろんいいんですけれど、あやんなきゃなみたいなところでまたこれ歪みを生みやしないかと。
あ、
ね、だから日本の人はゴミを掃除していると思われたいから掃除をするのではなく、僕が気持ちいいからそうする。だからサッカーのワールドカップのサポーターの中にはこういう人もいるよ、でいいんじゃないかな、それ国籍関係あるかなとも思います。いやー、なんか一つのことをちょっとお伝えするのも非常に言葉に苦慮しますね。
そうですね。
どっちがいい、どっちが悪いということを申し上げたいのではなく、そこにゴミがあったら拾えばいいじゃないか。そう思うわけで。
そこにゴミがあるのならです
よね。そういうことでございます。
はい、
眠れない夜にお送りするチルでポップなトークセッション、6センチネットラジオ、ロクラジ。今夜もどうぞよろしく。このロックラジオは毎月ロックのつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2022年11月の26日となっております。ロックラジ第
415回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ山田敦子ですよ。
それにしてもあれですよ、ワールドカップが盛り上がっておりますね。どうなんですか、皆さんご覧になってるんですか。
さすがにですね、やっぱりドイツに勝利したということで、
あニュースその翌日、ネタバレが山田さんから、
ネタバレじゃないよもうそれは。
あ、そうですか。
何日前の話ですか。
大丈夫なんですか。
その後ね、ネットニュースもそうですけど、全部が日本勝利だと、素晴らしいと、
歴史的勝利と、
だからその分ね、注目もさ、見てなかった人もあ、そうなのっていうことでさ、注目も集まってきてるのでは。
そうでしょうね。僕なんかはあれです、あの前回大会もそうだったんですけれど、今大会もあれです、ほぼ試合は見ております。
ほぼ試合は見ておりますっていうのは、はい、ほぼ全試合を見ております
ほぼ全試合を、
あ、そういうこと、
あのなんとか、まあフルタイムではないにせよ、はい、拝見させていただいておりまして、大変楽しんでおりますよ。その昔はね、日本戦はもちろん盛り上がりますけれど、あのね、なんかその国の場所がどこかもおぼろげな国と、多分この辺の場所だろうなとの国との対戦とかでもね、面白いんですよ。
面白いんだね。
なぜ面白いか、人がね、あの寄ってたかって真剣にね、 一個のボールを追いかけるっていうのはね、うん、なんか面白いね。
面白いね。
うん、あのな感情に訴えかけるんだね。
あ、なるほどね、うん。さらにさ、その華麗な動き、華麗なプレー、うん、
はい。
だから人間の身体ってそんな風に動くんだ。
ああね、すごいですよね。
うん、なんかそういったね、眩しいね、その光景を見れるっていうのもいいですよね。
うん。うん、今大会はですね、往年のこの名選手、
はいはい、
レジェンドと言われる人たち、
うん、
ね、がいよいよこのなんだ円熟期を迎え、ね、最後のワールドカップかもなとおっしゃっているこの有名選手も多い中、実際はですね、若手のまだ二十歳とか、
うん、
そこそこぐらいのですね、若い選手の躍動が非常に目立っている、はい、かように僕はあの見ていて思いまして、
にわかなりにね、
はい、
いろんなね見方をされている、
うん、時代はねやはり移りゆくんですよ。
世代交代だね、
うん、
は
あ、あとはですね、いつしかあの高校野球を見ていて僕はあの気づいていたんですけれど、
うん、
あれ高校野球で見ているこのお兄さん方年下っていうさ、
ね、あるね、あるね、
年下問題あるじゃないですか、うん、
ある時からね年下になってることがあるね、
あのね、うん、体もがっちりしてて、ね、しかも精悍なので、うん、ね、なんていうのかな、僕の場合ね20代くらいまでは高校野球のこの球児の皆さんは、どこか年上感と言いますか、
うんうんうん、
ね、あったんですよ。それがあのね、さすがに厚かましくなってきたのが30代半ばぐらいですかね。あ、この子たちってあの自然に、うん、この子たち頑張ってほしいっていうね、すごいこの子たちと、なんとなく思うようになりまして、あ、そうなんだ、高校野球のこの球児たちはそりゃそうだ、高校生
そうですよ、学生さんですよ、
ですよね、あ、そうかと、まあプロスポーツとはまた違いますからね、と思っていたんですけれど、今回のワールドカップだから、19歳、
うん、
20、24歳とかね、
うん、
はあ、ああ年下だと思ってね、うん、そうか、まあね、若い世代も出てくるからね、
うん、
それはいつしか年下にはそりゃなるでしょ
う、うん、
順繰り順繰りですから、
うん、
ね、そういうもんだと思いながらですね、あ、今回でワールドカップは最後になると明言されているアルゼンチンのメッシ。
あ、メッシさんね、有名ですね。
ね、37歳でしたっけ？あれ？
そうですよ。だからメッシさんもね、ロナウドさんもさ、
うん、
うん、それからモドリッチさんとか、
はい、
ああいう方々もうみんな年下ですよ。
うん、そうですよね。
そうですよ。
10個は下ですよ、ね。
そうだ、厚かましいですよ、本当に。
あれ？と思って。
うん。
うちの弟より下。
8個下の弟より下
と思って、
うん、そうなんね、
そうなんだと思って、
うん、
ずいぶん厚かましい期間を、
はい、
過ごさせていただいて大変失礼いたしまして、
失礼しましたね、
そうですね、
そういうことですよね、
皆さん、はい、この子たちという観点でね、
はい、
みんな頑張れと、うん、仲良く喧嘩しなと
、
うん、そういったこのイメージで、
うん、
日々各自持ち場でご検討あれとそんな思いでワールドカップ見ておりますよ、
はい、
山田さんもご覧になってますかね。
見てますね。全部はもちろん見れてないんですけど、うん、やっぱりその全大会で、
うん、
でもうちょこっと見てたんですよ、
うん、
だからそこで覚えている選手とか、
あ、
これ MVP 取った方いたなとかさ、本当、うん、数名ですけどね、
うん、
そういった方々がまたそのピッチでプレーをされるっていうだけで感動するんですよね、うん、まだ生きててそしてプレーをしてくれてて、
うん、
それを見せてくれるんだっていうね、
まだ生きてて、
うん、そうそうそうそう。
かけがえがないですね、命ってね。
いや本当そう思うんですよ、うん、
そうだね、うん、その躍動にね、はい、何かこの胸を打つんですよね。
そうですよね、
うん、はい、あの細かいルールはおそらくご理解されていない部分もあると思うんです。
難しいんですよ、あのペ何ですか、ペナルティーエリアですか、
うん、
オフサイドですか。
オフサイド、
オフサイドがもう難しいわ、はい、
そうです、
はい、
今回はオフサイドディレイと言いまして、
ディレイ、
オフサイドになったけれど、はあ、ちょっとディレイ遅らせるみたいなことになったりとかですね、はあ、大変なんです。
大変なの？それ大変なんだ。
はい、もうすでに反則になっているけれど、もうちょっとプレーは続けるっていう。
はあ、
そうね。
あ、そうなんだ。
まあちょっとずつルールがね、やはりあのサッカー変わってまして、前はね、あの交代選手3人までだったのが5人に増えまして、それでもね戦略が変わったりとかね、
うんうん、
まあいろいろやはり変化していまして、
はい、
そうなんです
よ。まあ何しろね、日本チームがね、
うん、
大健闘してるからさ、
うん、
またそれもね、見るモチベーションがぐんぐん上がっちゃってさ、
いや嬉しいですよね。
うん、
事前の下馬評、
はい、
今回の日本はこれはどうなんだみたいなね、
うん、
割と苦言を呈される方も多かったそうで、
うんうん
うん、まあその辺僕がなぜ急にいろいろ事情通ぶっていられるのかと言いますと、
うん、
我が6センチスタッフの森健はですね、うん、あのサッカーのコーチもやっておりまして、
はい、
昔からサッカーは非常に詳しく、
うん、
いろいろ教えてくれるわけですよ、
うんうん、
そっからの受け売りでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんです、
うん、
いやでもね、そうやってね、わからないところをね、やはり解説してもらったりするとね、うん、どんどんのめり込んでいきますね。
なるほどね、
うん、どうなんですかね、あのここまでサッカーの話ずっとしてますけれど、
うん、
いや全然見てないなっていうね方ももちろんいらっしゃると思います。
まあそれはそうですよね。
あのね、そもそもあれです、ワールドカップはあのね楽しむものですから、
うん、はい、
ね、あの別に興味ないなって方もいらっしゃって大丈夫なんですよ、
うん
うん、あの興味ないなって方のためにですね、うんうん、全然違う話をしますと、
うん、
あの僕6日前ぐらいかな、
うん、
高熱出しまして、はい、
あれですか、
あのあれですかとは
コロナですか。
あね、
うん、
また
そんな疑いが出ちゃいますよね、今熱出たっていうとね、
あのまた感染者がまたまたまたまた増えているみたいなニュースね、ありまして、どうなのと思って、はい、やはりあの検査をしましたよ、
うんうん、
陰性でした。
ああ、
うん、
さようで、
なんかねちょっと前もね熱が出たんでね、うん、まあそのじゃあ陰性だとして他にどこか悪くはないのかいと思って逆に心配になりました。はい、ちょっと
ちゃんと病院行ってくださいよ、
もろもろ落ち着いたらちょっとね、うん、検査にあのお伺いしたいなと、
お伺いっていうか、
は
い、
思っておりますよ、
うん、そうですよ、
うん、
あの体が資本、
そう、幸いあのすぐ熱は引き、なんかだからそうね、ちょいちょいこの知恵熱のようなことが起こる、
うん、
はい、随分体も弱くなりましたな。何の話だ。
、うん、サッカーの話じゃないと思った。
あ、そうね、急に体が弱くなった、う
ん、そんな話ですか、
うん
うん、
そうで、だからさ、あのこの寝床でなんとかね、
うん、
あのそれでもこのワールドカップ見たい。
熱出しながらも、うん、はいはい、
ということでこのモバイルモニターだのね、いろんなこのもの駆使して、
ね、あ、寝転がったまんまね、
はい、
見れるように、
そうです、
は
その状態にしまして、
ま、
うん、うんうんうなりながらこの熱気あふれる
具合悪くなるよそれ。休んでくださいよ、
見させていただいておりますよ。
大体だってさ、あんなさ試合ね見てたらさ、うん、興奮しちゃうもの。
そうだね、 確かに。
そう、結構さ、遅い時間もやってるでしょ。
ああ、
眠れないんだよね。
最後のこの、だから1日に3試合もしくは4試合ぐらいやってまして、最後はね午前4時から。
絶対無理、それは無理なんだけども。
午前4時キックオフなんですよ、うん、早朝すぎると。
早朝すぎるよ、うん、それはさすがに見れてないよ。
その前の試合も僕見てるんでとなるとね、もう辛いね。だから特にあれなんですよこのお昼間とかだったらさ、うん、まあちょっとね、あの他のことやらなきゃなとなるんですけれど、うん、ちょうどね夜ぐらいから始まっていくんです、うんうん、また
そう、ね、
いや非常に良くないね。良くなくない、良くないのは僕です。ワールドカップは素敵、
うん、まあでもね、そうやってね真剣な姿をね、うん、みんなの姿を見たら、はい、高原さんもいろんな刺激を受けるから、
あ、
まあ、そういう意味ではものづくりをする人間としては非常にいい、
うん、いや、山田さんがそういう風にね、あの華麗に逃げ道を用意していただけると僕は非常にありがたい。ね、
華麗に、うん、
そう、そこの逃げ道に僕はシュッと
シュッ
はい、うん、ダッシュしたいですね。
そうですね、うん、
そうですね、センタリングを上げてほしいところですね、うんうん、
今私上げたところかな、もしかしたら。
はい、華麗にあの決めたいところですね、うん、そうだからね、あのご覧になってない方ももちろんいらっしゃると思うんで、もうこの辺にしたいと思いますが、
うんうん
うん、でもしばらくはワールドカップちょっと楽しませてもらおうかなと思ってますよ、う
ん、はい、
ね、何かこのねスポーツをただ見るっていうのもいいね。
いいですよ、
はい、楽しみ方もそれぞれ、
はい、
ゴミの拾い方もそれぞれでいいじゃないですか。
そうですよね、
はい
はい、
ところで、
はい、
ご存知ですか、
何、
今週末ブラックフライデーだってこと。
あ、そうですよ、
ね、
多少見てますよ私も。
あ、そうですか、
うん、チェックしてます。
いやもうね、そうブラックフライデー、簡単にご説明いたしますと、その名の通り黒い金曜日、アメリカで始まったセールなんですけれど、だいたいこの11月の最終週終わって12月入ったらホリデーシーズン、
うん、
はい、お休みに入るんですよね。まあちょっと向こうの方が寒いんで、
うん、
長期のお休みとなって、まあなんつーの、この家にこもるんですよ皆さん、うん、だからその直前の週末の金曜日はいろんなものを買い込んで、うん、そのお休みに備えるってことで、いろんなものが売れる、そして黒山の人だかりになるということでお店がね、
うん、
だからブラックフライデーと名付けられたんですけれど、
はい、
そう、それに合わせてお店も、この1年で一番、この安売りをして、うん、うちの店で買ってくれということをやるわけですよ、
はい、
それが日本でも随分定着してまいりまして、
うん、
ね、昔はね本当ね随分前からね僕ブラックフライデーブラックフライデーって、
うん、
早見優さんのように言ってたと思うんですけれど、
早見優さんみたいな、
あ、間違えました、ね、早見優さんがずっと前から言ってたのはハロウィーンでした。
ハロウィーンね、
はい、そうでした、そう言ってたんですけどブラックフライデーと、うん、なんかねその当時はねそれこそだからプラグイン、
うん、まあ音楽関係のね、うん、機材関係のね
とかがまあね、向こうの海外のサイトからインターネットでデータを購入したりする関係上ね、
うん、
そう、ずいぶん前からブラックフライデー狙ってましたが、
うんうん
うん、今回も結局いろいろ購入してしまいました。はい、いやー本当ね、いくらあってもいいね。
まあしょうがない、そこは沼だからね、
はい、もう僕はだから首まで使っているので、はい、
本当だね、
そうです、ズブズブです。本当ね、
はい、
今回も買ったな、
買った、
はい、どういったものを買ったかご説明するのにすごい時間がかかる入り組んでいるプラグインばっかり買ってますね。まあ簡単に言いますと音をまとめるプラグインですね。
そうですね、
はい、
まあいよいよアルバムがね、うん、形になるということで、
はい、
今またそのプラグインを使ってね、
うん、
作業されていることかと思いますよ。
そうですね。だからまあ必要であったということですな。
また私センタリング上げたかな。
はい、うん、いやーありがたい、非常に6センチ助け合い運動でございます。はい、山田さんはブラックフライデーいかがですか？
やっぱね、ブラックフライデーといえばアマゾンじゃないですか。
アマゾンでもね、うん、始まってますよね。
はい、とかアマゾンでちょいちょい探したりしてるんですけど、うん、まあやっぱりあれですよね、年末そして年始に向けて必要なものといえば、うん、シャンパン、
は
あ、スパークリングワイン、
うん、
とかでしょ。
はあ、
だからスパークリングワインの6個セットを、うん、通常価格の 50% オフで買ったよ。はい、
あのこのお話ね、似たような感じで、来週火曜日のあの「カハタシなれば」FM カウンで放送しております、うん、6センチの音楽番組でもね、あの伺ったんですけれど、
はい、
スパークリングワイン6本、
うん、
それはねどうですか、買いすぎじゃないですか。
買いすぎかな、うん、でもさ、
中毒症状が、
うん、中毒症状、いやなんかさ、
アルコールの
やっぱりちょっとお祝いとか、うん、まあ何かね、ちょっと晴れやかな華やかな、うん、日というのが、
晴れの日、
晴れの日っていうのがやっぱりね、うん、この年末年始っていうのは多くなりますから、
まあね、今年はどうなんでしょうかね、結局のところね、
うん、
行動制限に至っていないということで、
うん、
これなんとか、まあ実際はさ、うん、話キュッと戻るよ、
はい、
実際は熱がね、だから出たって言ったじゃないですか、
中原さん自身ね。
そうしたらね、結局のところ、はあ、じゃあ病院どうしようとかね、で連絡しても、じゃあ検査をねこういう風にしてくださいとかね、
うん、
あるんです、
うんうん、
で
手順がね、
そう、しかもだからその発熱外来、
うん、そう、普通に病院行けないんだよね。
そうなんですよ。その状況は変わっていないわけで、
そうね、
うん、だからね、気をつけください、そのなんだコロナ以外でもね、急になんか知恵熱出ちゃったりとかさ、なんだか結局わからない熱出ちゃったりすることだってあるんですよ、僕のように。ね、
あんまいないけどね、はい、
だからそう、その時にね、いやこれ多分違うなと思っても、もはや時すでに遅しで、ちゃんと病院にかかってあれこれしてこうしてこうしてってしなきゃいけなくなってくるんですよ。
あ、うん、そうなんだね。
そうだからね、健康が一番。
はい、
うん、で何の話だ、スパークリングワインをいっぱい買った、
うん、そう、
うん、そうだからね、飲みすぎもダメですよ。
飲みすぎじゃない。飲みすぎませんよ、決して。
はい、
はいはい、やっぱりね、それでお酒とかね買うとね重いですから、
うん、
まあ、こういう時に一気に買っといてね、
うん、
いいのでは。
あ、その話もありました。
何、
なんだ、通販で、
はい、
重いものを注文するのを控えるべきか問題、
うん、何ダメなの。
ゴミを、うん、ね、スタジアムで拾ったりすることによって、
うん、
清掃員の仕事をこう奪ってしまうみたいな話と同じように、通販で重いものを注文すると持ってくる方が重くて大変でしょ、
うん、
そういったものはちょっと自分でちゃんと購入すべき、一気に買ったりするんじゃなくてね、みたいなお話と、そうすると、通販のその配達の方の仕事を奪ってしまう、みたいなまた話があるんですよ。このさ、仕事を奪ってしまう、
いうさ、うん、あ、そうなの？そんな話あんの？
あるんです。ややこしいね。まあだからね、ちょっとどうにも自分では運べないものとかね、
うんうん、
例えばすごい大きい冷蔵庫だったりさ、タンスだったりさ、
うん、
それなかなか無理でしょ
う、うん、
まあそれはもうなんとかちょっと申し訳ないけれどお願いして、
はい、
だけどどうでしょうか、このだからお水ねとかさあるじゃないですか、
うん、
そのスパークリングワインとかね、
うん、
一気に6本買う必要ないじゃないですかと。1本ずつね、
あとか言っちゃう、
ね、買えばいいじゃないですかと、
そうそう、ね、
まあそういう話もあるし、うん、まあそれはいいじゃないかという見る向きもあるじゃないですか、
うん
うん、本当にね、 ややこしい世の中になりましたね。
ややこしいな。なんかな、何にも発言できなくなるな。
いや、しかしね、だからあのなんだ、くれぐれも飲みすぎには
ね、はい、ちょっと、はい、それはもちろんでございますよ、ね、
注意していただいて、
はい、
この楽しい年末を過ごしていただければと思うんですが、あれちょっとなんだ、今回のロクラジは、はい、なかなかあれだね、薄味だね。
そうかもね、
うんうん、まあ、いつも濃くしようとして濃くならないんですけれど、うん、今回は、うん、まあね、こんな感じの薄味で、うん、薄味って僕が思ってるくらいだから、うん、結構薄味だと思うんですけど。
しょうがないですよね、うん、まあ、中原さんがね、はい、もう完全にワールドカップどっぷりということもありますし、
はい、
まあ、プラグインにどっぷりっていうのもありますし、
そうですね、
そうそうそうそう、うん、まあだからそういうところでいいんじゃないでしょうかね、
うん、はい、前回あのパーカーのね、
はい、
お話を確かしたと思うんです、うんうんうん、でそのパーカー着まして、
あ、そうだよね、
はい、
はい、
そう、あのですね、サイズがちょっと大きかった、
あ、やっぱ US のねサイズ感ですからね。
ただね、あのまだやってないんですけれど、洗濯したらある程度最初は縮むと、
そっかそっか、
うん、いう情報がありまして、はいはいはい、ちょっと一回ちゃんと洗ってみような、うん、と思ってまして、うん、まだだから失敗したとは思いたくない。うん、そんな状況、パーカー情報でございましたよ、
は
い、
インターネットでね、
はい、
お買い物にするにはね、はい、その辺のサイズ感とか皆さんぜひご注意いただきて、
そうっすね、
そう、
そのあたりもね FM カオンでお送りしております、毎週火曜日24時から放送の、6センチの加畑しなればにて、あの来週火曜日お話ししておりますので、そちらもよろしかったらぜひお付き合いください。
はい、
はい、あとはですね、ライブのお知らせがございます、
はい
はい、
2023年1月の3日火曜日でございますが、
うん、
中原明彦弾き語りワンマンライブ明けまして一人中やん2023、
うん、
ということで、
はい、
ワンマンライブがねありますね。
お、待てよ、
はい、
あれ12月はもうライブはないのかい。
ないです。
ないんですか。
です、
残念。
残念です。
うん、じゃあ12月はこのライブ内月間として、うん、
内月間、
はい、
だから今またねレコーディングのもろもろをコツコツコツコツまたやってんだよね。
またもう懲りず、またやってんのよ。
またやってんのよ。
はい、やってます。
だから12月中はもうそれ完全に形にするというね、
はい、
目標を持ってクツクツやるよ。
メラメラと燃えております、
うん、やります、
はい、必ずやゴールへ、
うん、
はい、シュートを、
そうだよ、
はい、そう思っております、
うん、なので、うん、まあね、
いつか決める、
はい、なので12月はね、はい、ちょっとそこに時間をたっぷり使わせてもらって、
うん、そうなんです、
うん、
はい、その分1月ライブやらせていただきますよ、
はい、
それが1月の3日明けまして一人中やん2023、
うん、
東京は吉祥寺マンダラにて、
はい
はい、中原明彦過去僕の弾き語り、ワンマンライブでございますよ、
はい
はい、たっぷりやらせていただきます。ちょっと、おやつの時間過ぎぐらいから、
そうですね、あの早めの時間からですね、
うん、
オープンが15時半、
はい、
スタートが16時、
うん、
で夕方の4時からね、
はい、
スタートしますから、
うん、
まあ、ちょっと早めな時間で切り上がる感じでしょうかね。
そうだね、遠くからお越しになる方もね、
はい、
お家に帰れるくらいかなと。
いつもそんな、いつも帰ってるでしょ。
まあそんなの好き好き好き好きですが、
うん、そうですね、は
い、かなと思いまして、うん、はい、こんなんどうかなと思っております、
はいはい、そして6センチのライブ始めは1月の21日土曜日、
うん、
東京の代官山ノマドでですね、高橋律さんの5周年企画、
う
ん、冬に咲くひまわりというイベントに出演させていただくことが決まっております。
はい、
こちらの方も、そして中原さんの、ワンマンライブの方も、
うん、
6センチのホームページ、ライブページの方でチケットご予約受付中でございます。
ぜひライブにお越しください。
君は最近愚痴を話すことが減った。別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと 体調が作れなくなるんだ。そう僕の都合。
そんなわけでお送りしてまいりましたゆるラジでございます。
ゆるラジ、
はい、
あのカレンダーをね、うん、まあ、の作っておりましてですね、
6センチ、うん、2023カレンダー、
そうそうそうそう、うんうん、なんか言ってたね、また進んでおりましてですね、なので、まあ、12月の頭ぐらいには、うん、皆さんが注文できるようなイメージ、
なるほど、ね、
1周目ぐらいかな、
うん、
であの
なんとかあの2023カレンダーなので、
そう
2023の1日から使えるように、うんうん、
それはね、それはそうだけど、
はい、
うん、
していただければありがたい、
はい、もちろんそのつもりでおりますよ、ね、
うんうん、あの僕もいろんなイラストを描いておりまして、
はい
はい、うさぎも描かせていただきました、
うんうん、
はい、あのいろいろ毎回ね、あの結構手間がかかるんですよ、手間がかかるイラストを描いているんですけれど、あまり着目されないんですよ。
そんなことないんじゃないですか。
そうですか。
うん、それだって、うん、あのカレンダーの絵っていうのはですね、うん、1ヶ月ずっと飾られるんですよ。
ああ、ずっと見てくれるんだね。
ずっと見られるものなんですよ。
ああ、そうか。
うん、そうです。
じゃあそんななんかプスプスしたこと言わず、
そうです。
はい、いくつか残っているので、あの頑張って書きたいと思います。
追加しようかなと今思ってますけども、
あ、そうなんですか。
はい、
はい、あの書かせていただきたいと思います。はい、しっかりみんなが一月見るくらいのものと思っておりますので、そうそう、はい、ぜひこれもね、あのできたらツイッターやホームページでお知らせすると思うんで、
うん、
チェックしていただければと思いますよ、
はい、
うん、あ、そうだ、あとね言い忘れましたが、先ほどの1月3日来年のね、一人仲やん明けまして2023、はい、前後がちょっとコラージュされちゃいましたが、うん、こちらね、あの歌ってほしい曲のリクエストありましたら、ぜひあのメールやメールフォームからお送りいただければと思いますよ、
うんうん、
ホームページのねメールってとこから送れますんで、
う
ん、
はい、
はい、送ってみてください、
うん
うん、歌ったり歌わなかったりします、はい、でも結構歌います、うん、これ新春これを歌いなさいよというのをね送っていただければと思います、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、そんなわけでね、僕も熱出ちゃったりしちゃいましたけど、まあもうおかげさまで元気にはなりましたが、うん、ということはインフルエンザ、そしてコロナウイルス、うん、そしてなんだかわからない風邪みたいなね、いろんなこの脅威がこのやはり冬場待っているということで、
うん、
ぜひあの健康には気をつけていただきたいなと、僕が言うことじゃないかもしれませんが、ワールドカップ見すぎず、あの規則正しい生活を
そうだ、ね、
はい、送っていただければと思いますよ、
ね、
うん、多分ね12月になったら、アメリカとかねそっちにお住まいじゃない方はむしろ忙しくなる師走ですから、
はい、
そんな時期に差し掛かっていきますが、どうぞ皆様健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。